why you're telling me that right now. God is good, amen.
神様は本当に素晴らしいんですね。
We're going to finish the series today on Abraham School of Financing, Tithing.
今日は、メッセージのシリーズ、アブラハムによる経済養成所という、11献金のメッセージですけれども、それを終わりにしたいと思います。
So let's read our key verse and,
鍵となる聖書の箇所を読みたいと思います。
And then we'll pray.
そしてお祈りしましょう。
せーの。And this memorial pillar I have set up will become a place for worshiping God, and I will present to God a tenth of everything He gives me.
一緒に読みましょう。はい。私が石の柱として建てたこの石は神の家となり、すべてあなたが私に賜るものの十分の一を私は必ずあなたに捧げます。アーメン。
アーメン。Lord, we thank you for this time.
お祈りします。天のお父様、主よ、この時をありがとうございます。
Lord, thank you for your word.
そしてあなたの言葉を感謝しています。
For your grace.
そしてあなたの恵みをありがとうございます。
Give us wisdom, Lord. Give us understanding of your word today.
そして今日あなたの御言葉が理解できるように知恵を与えてくださいますように。
Let it be planted in our hearts, Lord.
そして、あなたの御言葉が私たちの心に植わっていきますように。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。
Amen.
アーメン。
Sorry, Lauren. There should be a part three. This is part two. I forgot to tell you. So we've learned that tithing is an act of love and an act of worship.
11献金というのは愛の行いであり礼拝であるということをこのメッセージのシリーズで学んできました。
We give as an act of worship to the giver of life.
私たちが11献金を捧げるのは私たちに命をくださった方に礼拝を表す意味で捧げるんですね。
And really, money is a big part of our lives, right?
お金というのは私たちの人生を大きく占めるものですよね。
So money can be a very big indicator of what we think about God and how we use our money.
そしてお金というのはその使い方を通して私たちが神様をどのように考えているかというものを表すものであります。
How we use our money is an indication of our relationship with God.
私たちのお金の使い方は次のことを示しています。まずは神との私たちの関係。
Our thankfulness to God.
また私たちの神様との感謝を表します。
Our faith in the promises of God.
そしてまた神様からの約束に対する私たちの信仰を表します。
And our willingness to obey God.
そしてまた私たちが神様に従っていくその意欲があるかということも表しています。
And all of it really is based on a relationship with God, right?
そして今語ったすべてのことは私たちと神様との関係を表し、それに基づいています。
Because When we have a heart to love God, giving is just a natural outcome of that love.
私たちが神様を愛しているならば、捧げ物というのはその愛から出てくる結果なんですね。
Right, because the Bible says that God so loved the world that what? He gave his only son.
神様はこう言って、聖書はこう言っていますね。神様はこの世をそれほど愛されたほどに、この子を、この一人子を与えたって言ってるんですね。
But God also tells us that the tithe is holy to him.
そしてまた聖書はこのように言っています。十分の一の献金というのは清いものである。
This is what he told the Israelites in the Old Testament in Leviticus 27:30.
旧約聖書にレビ記というところがありますけれども、そこで神様はイスラエルの民にこう言っています。
He said, one tenth of the produceOf the land, whether grain from the fields or fruit from the trees, belongs to the Lord and must be set apart to Him as holy.
こうして地の十分の一は地の産物であっても木の実であっても皆主のものである。それは主の聖なるものである。
See, holy just means to be separated.
この聖なる清い聖であるというのは離れている離してあるということですね。そういう意味なんですね。
When we put our faith in Jesus Christ,
イエス・キリストを信じて信仰を置くときに
we're covered by his blood,
その時に私たちはイエス様の血潮で覆われています。
and God calls us holy.
そしてその私たちを神様は清いものと呼ぶんですね。
That means we're separated from the world unto him.
そして私たちは神様のもの、神様のために、世から離れているものになるんですね。
That our lives are not our own, but our lives belong to Him now, right?
ということは、私たちは自分の人生はもはや私の自分のものではありません。私の人生は神様のものなんですね。
And so when God says that the tithe is holy, that means that tithe is set apart and belongs to Him. It's separated for Him.
11の捧げ物、11献金というものは、清いものである、聖なるものであるという意味はですね、その10分の1は神様のために取ってある、神様に属しているという意味です。
And so when we're tithing, we're just giving back to Him what is His.
ですから、11献金を捧げるときにですね、もう神様のものを私たちがお返ししているという意味です。
And so it's not only an act of worship, but it's an act of recognizing who God is.
ですからこの十一献金は礼拝を表すだけではなく、神様がイエス様がどういうお方であるかということを表します。
And Abraham, he taught his sons and his grandsons this principle.
そしてアブラハムという人は、
This principle he taught
アブラハムという人が聖書に出てきますけれども、自分の子供に、そしてその自分の孫に、この原則を教えたんですね。
And that's the verse that we read this morning was, This memorial pillar I've set up will become a place for worshiping God, and I will present to God a tenth of everything He gives me. This was his grandson speaking.
そして、先ほどメッセージの一番最初に読んだ聖書の箇所ですけれども、私が石の柱として建てたこの石は神の家となり、すべて私があなたに賜るものの十分の一を私は必ずあなたに捧げます。この言葉はアブラハムの孫の言葉なんですね。
You know, there's a lot of things that I could say about tithing. It's kind of an endless story because it's talked about so much in the Bible.
この十分の一の捧げ物、十一献金に関して私は多くのことを語ることができます。たくさんそのことに関して聖書が言ってるからです。
But to end this series, I just want to talk about three basic attitude choices that we have.
しかしですね、このメッセージのシリーズを閉じるときに、私は3つのポイントを皆さんに最後にお話ししたいと思います。それは、私たちの心の態度です。
When it comes to our money, we have three basic attitude choices.
このお金に関して、私たちは基本的な3つの態度を持つことができるというポイントです。
So the first one is fear versus faith.
まず最初の捧げる時の態度というのは恐れ対信仰。
Giving can be difficult because it's our selfish nature to want to hold on to what we think is ours.
捧げ物が難しくなる理由はですね、私たちの中にまだ自己中心的な態度が心が残っていて、これは自分のものだから捧げられないっていう心が湧いてきてしまうんですね。
As a child or as a parent, did your parents ever teach you or do you teach your children to say mine?
親としてですね、自分の子供にこれは私の誰も触らないでってこう言いなさいって自分の子供に教えたことありますか？
It's mine.
これは私のものだから。
Did your parents teach you to say that?
誰にもあげない。これは私のものだから誰にもあげないってことを自分の子供に教えました？
No one teaches their children to say it's mine, right?
これは私のもの、私だけのものって親は子供に教えないですよね。
We're always trying to teach our children to share, right? Rather than to be greedy and to be selfish, right?
ですね。自己中心的になってわがままになって自分だけって言わないように人と分かち合いなさい、シェアしなさいって本当は教えますよね、親はね。
Because it's in our nature to want to hold on to what we think is ours.
というのは私たちの中にはやはりこれは自分のものだと思ったらもう自分だけのものに取っておこうっていうそういう性質が残ってるんですね。
And part of that is a fear of not having enough.
そしてその一部はですね、もしかしたら足りないかもしれないっていう恐れがあるんですね。
Or a fear if I share with somebody, I'm losing out on something.
それはですね、もしこれを誰かと分かち合ってシェアしたら、これその分がなくなっちゃう、失ってしまうかもしれないっていう恐れなんですね。
The root of fear is never rooted in God's promises, right?
でも恐れというのは神様の約束に決して基づいていません。
But sometimes we have a fear that God doesn't see my life or He's not able to take care of me.
時々ですね、私たちは神様は私の人生のことを知らないのかもしれない、私の世話をケアをしてくれないかもしれないという恐れがこう湧いてくるんですね。
Now, many times we won't say that.
そういうふうに言葉ではね言わないかもしれないけど、
But that's what's in our hearts, right?
でも心の中にそういう恐れがあるんですね。
King Solomon in Ecclesiastes 5:10.
聖書の中にソロモン王という人が出てきますけれども、その中ですね、伝道者の書というところがありますが、そこで彼はこう言っています。
I want to read this in three different versions to help us really catch the idea here.
でここでソロモン王が伝えたいと思っていることを3つの訳を通して皆さんにお話ししたいんですが、
It says whoever loves money will never have enough money. Whoever loves luxury will not be content with abundanceThis also is pointless.
金銭を愛する者は金銭に満足しない。富を愛する者は豊かさに満足しない。これもまた虚しい。
Those who love money will never have enough. How meaningless to think that wealth brings true happiness.
金、またこれ同じ箇所ですけども別の訳を読んでみますね。金銭を愛する者は決してこれで満足だということがありません。金さえあれば幸せだという考えはなんと馬鹿げていることでしょう。
And the last one says, whoever loves money never has money enough. Whoever loves wealth is never satisfied with his income.
3つ目の訳はこうですね。金銭を愛する者は金銭に満足しない。富を愛する者は収益に満足しない。
Have you ever experienced that in your life or seen that in someone else who just can never work enough because they never feel like they have enough money?
このようなことを体験したことがありますか？またそのような、このような姿を誰かの中に見たことがありますか？もう一生懸命やってもいつも足りない。満足できない。
But we have to come to a place where weSee God as the owner of our wealth, of our success.
でも私たちは神様が私たちの経済をも所有していらっしゃる方であり、神様が私たちの成功を所有し、またその成功を私たちにくださる方だということに気づかなければいけません。またそれを信じなければいけません。
That's why Abraham would not allow the king.Who he helped rescue, give him all the wealth. He said, "I don't want your wealth. I want to trust God to bring me success."
アブラハムが戦いに出て行った時に助けてくれた王がいたんですけれども、その王が私の所有しているものをアブラハムあなたにあげますと言ったんですが、アブラハムはそれをそれはいりませんと断ったんですね。というのは、私を富ましてくれるのはあなた王様ではなく神様であるからと言ったんですね。
And when we get this in our hearts and we can accept it and just tithe with a joyful and thankful heart, miracles will happen. Tithing, when we begin to tithing.
私たちが本当にこう十一献金をすると決めて喜びを持ってするときに、
brings miracles and we'll see miracles begin to happen in our lives.
奇跡が私たちの人生に起こってくるのを見ることができるでしょう。
Just as we heard from Jenny.
先週の日曜日にジェニーさんがですね、素晴らしい証をしてくれたんですが、
See, in Malachi 3:10 it says, bring the entire tithe into the storehouse that there may be food in my house. So put me to the test in this right now, says the Lord of the heavenly armies, and see if I won't throw open the windows of heaven for you and pour out on you blessings without measure, right? Without measure.
聖書のマラキ書というところですけれども、十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよう。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、溢れるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよう。溢れるばかりの祝福と聖書は言っています。
Lauren, I need two AAA batteries. My power pointer's dying. Thank you. And just giving in general brings life.And freedom.
11献金また普通献金というのは私たちに自由解放をもたらします。命をもたらします。
God does not ask us to tithe to leave us lacking.
神様が私たちに十分の一を捧げなさいとおっしゃったとして、その十分の一を捧げたから私たちが足りなくなるということは決してないんですね。そうしようと神様は思ってらっしゃらないんですね。
He tells us to tithe so that we will put our trust in Him alone rather than in anything else.
神様が私たちに十分の一を捧げなさいという理由はですね、それを捧げることを通して私たちが神様だけを信頼して生きていくことを学ぶためです。
Because the Bible tells us, without faith, what? It's impossible to what? To please God. It's impossible to please God without faith.
聖書は何て言っているでしょうか？信仰がなければ神様を、何て言ってますか？信仰がなければ神様を、そう、喜ばすことはできないって言ってるんですね。
There's a story in 1 Kings, and I think I won't read it, but there's a story in 1 Kings about Elijah going to a widow and saying, please make me some food before you do anything for yourself.
旧約聖書の列王記というところがありますけれども、そこにエリアという人が出てきます。このエリアがですね、その聖書の箇所を今実際には読みませんけれども、やもめのところに行って、私のために食物を準備してくださいって言うんですね。
But she tells Elijah, I only have just a little bit of bread and me and my son are going to make bread and eat it and then we're going to die. We have nothing.
しかしそのヤモメはそういったエリアにこう答えたんですね。私の手元にはもう少しの小麦粉とこれだけしかないんです。これでパンを作って、息子と私はこれを食べても死ぬことになるでしょうって言ったんですね。
But Elijah says, well, you go ahead and use what you have, but first make it for me.
でもそれに対してエリアはこう言ったんですね。少ししかないかもしれませんけれども、まずそれで、パンを作って、最初に私にそのパンをください。
And he says, if you will do that, I promise you the God that I serve will not let it run out.
もしそれをあなたがしてくれたら、私が仕えている神様があなたの手元から食物がなくならないようにしてくれますよってそのヤモメにエリアは言ったんですね。
So, you know, and think about this lady's life.If I give it to him, if nothing happens, I'm killing my son.
このヤモメのことを考えてみましょう。少ししかないのにこれでパンを作ってこの男性にエリアにあげちゃったら、私の手元には食べ物がなくなっちゃって息子も死んでしまうって思ったかもしれません。
But she has faith, and so she makes the bread for Elijah, and the bread and oil, the flour and oil don't run out.
でもそのヤモメは信仰を持ってエリアが言ったことを信じて小麦粉と油でパンを作って、まず最初に自分が食べる前にエリアにあげたんですね。そうしたら彼女の手元からその食物がパンが絶えることはなかったんですね。
Miracles can't happen in our lives until we put God first.
まず私たちが神様を第一にしなかったら奇跡が起こることは決してありません。
And that includes our money
そしてその奇跡には私たちのお金、金銭も含まれているんですね。
How many want to see miracles in your life?
皆さん自分の人生で奇跡見たいですか？
You don't have to raise your hand, but how many are tithing?
ですね。手を挙げなくてもいいですけれども、ちゃんと十一献金してますか？
How many are putting God first in their finances?
自分の経済の中で神様を第一にしてらっしゃる方何人いるでしょう？
God brought miraculous provision because this lady put God first in what she had.
このヤモメに神様が素晴らしい奇跡を起こした理由は、彼女がまず少ししかなかったけれども、その少し持っている中で神様を大事にしたからです。
The second attitude, if I can find it on my PowerPoint.
そして次の捧げることに関しての私たちの態度、二つ目のポイントですが、
there it isThe second one is law versus life.
二つ目はですね、立法対命。
How do we look at tithing? Do we look at it as a rule, or do we look at it as if it brings us life?
私たちはこの十一献金をどのような目で見ているでしょうか。十一献金は立法だ、定めだ、ルールだと思っているでしょうか。それとも十一献金は私たちに命をくれるものだと思っているでしょうか。
Do you know there's a many many churches around the world who keep a record? They have your name on the envelope and how much you give Each month?
ね、世界にはたくさんの教会がありますけれども、多くの教会がですね、こう献金袋に名前が書いてあって、その人が毎月ですね、どのくらい捧げ物をしたかってことを記録しているっていう教会がたくさんあるんですね。
Now in America they do that because you can get tax deductions in America.
ね、まあ、アメリカで、
But there are many churches that can't get tax deductions for this. In America you can, but still.
まあ、アメリカという国に関してはですね、教会に献金をすると税金から経費として引いてくれるんですね。ですからアメリカではまあ名前を書いてですね、これだけ捧げましたということを税金の目的でやるんですが、まあ、そういう税金に全然関係ない国でもですね、そういう教会は教会で名前を書いていくら献金を捧げているかということを記録する教会もあります。
And I've actually had people over the years ask me, why don't you do that, pastor, so you know who's tithing and who's not?
ですね、で私たちの教会でもですね、でも誰が十一献金してるかしてないかってことをちゃんとこうはっきりさせるために教会の封筒に名前を書いたらどうですかってそういうなんか提案をした人もいるんですが、
Because my job as a pastor is to share and teach the word of God. We don't do that.
でも私たちは献金袋に名前を書いて誰がいくら捧げてるかってことを記録することはないんですね。私がこの教会の牧師としてリーダーとしての務めというのは皆さんに神様の御言葉の真理を教えることです。
Just like anything I teach, whether it's tithing or it's talking about forgiveness, it's my job to teach you the word of God. It's up to your decision what you do with that.
ですね。私の務めですね、牧師としての務めは十一献金であってもまた許しとか聖書の御言葉の真理を皆さんに伝える教えることですね。そしてその後はその真理を聞いた皆さんがその真理をどうやっていくか、どうやって生きていくかということを決めるですね。
We have a very old saying in America.That says you can lead a horse to water, but you can't make it drink.
アメリカではこういうことを古いこう言葉のようなものがあるんですね。馬を水辺に連れて行くことはできるけれども、その馬に、無理やり水を飲ますことはできませんよって。
It's my job to lead you to the water that's life.
私の仕事はですね、皆さんを命の水、この聖書の言葉、命の水に導くことですね。
But it's not my job to make you apply it to your life.
でも私の仕事は皆さんを皆さんに対してですね、無理やり聖書の言葉を生きていきなさいと強いることではありません。
It's up to you. It's between you and God.
それは聖書の言葉を生きていくかどうかというのは、人生に当てはめるかどうかというのは、皆さんと神様の間で決めることです。
But if you see it as a rule, you won't want to tithe.
でも、十一献金がルールだ、立法だ、定めだっていうふうに見てしまうと、十一献金はしたくなくなると思うんですね。
But if you see it as a principle of God wanting to bring you life and blessing, it's easy.
でも十一献金を捧げることに、ことによって神様は私の人生に命を、神様は私の人生に祝福を与えたいと思ってらっしゃるっていうことが分かったら、十一献金を捧げることが決して難しくありません。
Because Paul said it's about the attitude.
というのは聖書の中でパウロという人が出てきますが、彼は態度だ、心の態度だと言っているんですね。
He said in 1 Corinthians 13:3, he said, If I gave everything I have to the poor and even sacrificed my body, I could boast about it. But if I didn't love others, I would have gained nothing.
また、たとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。
Yes, God wants us to give. It's a command, but He wants us to give with the right attitude.
もちろんですね、十一献金を捧げなさいというのは神様の命令ですけれども、でも捧げるときに私たちが正しい心の態度を持って捧げることを神様は願っていらっしゃいます。
Because it's giving with the right attitude that actually brings life.
というのは正しい態度、心の態度を持ちながら捧げることを通して命がやってくるんですね。
The third attitude is.The heart test.
そして、3つ目のポイントはですね、3つ目の心の態度ということのポイントはですね、十一献金は心のテストである。
See, Jesus said that in Matthew 6:21, he said, Wherever your treasure is, there the desires of your heart will be also.
あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからですとイエス様は言いました。
God knows what's in your heart, but sometimes we need the test more than God. God doesn't need the test, but we need the test ourselves.
ね、神様はもちろん私たちの心の中にあることを全部知ってますけれども、このテストが必要なのは実は私たち自身なんですね。自分の心に何があるかってことをのテストを受けないと分かんない時があるからです。
When it comes to giving, what kind of bubbles in your heart when people start talking about money and tithing and giving?
捧げる献金をするとか捧げるとか十字献金とかお金というトピックの話題が出てきたら皆さんの心はどうなりますか？どのような感情が湧き上がってきますか？
Because we as people we invest in our passions, is that right?、
ね、私たちは人として自分の情熱があるところにこう投資をしますよね。
I like to use my wife as an example. She loves to buy bootsAnd shoes, and boots, and sandals. That's her passion.
私の妻はですね、ってことは私のことですが、の情熱は靴ですね。ブーツでもサンダルでも大好き、靴大好き。
And I'll look in the cupboards and where can I put my three pairs of shoes when there's 20 here for you?
私が靴箱を家で見るときに、彼がですね、靴箱を家で見るときに、3足しか靴がない、はい、入れる場所がないんですね。彼女は20足ぐらいバーって並べてあるから自分の靴を入れる場所がない。
And there's some event coming up, like the anniversary coming up. She's like, I need a new pair of shoes for the anniversary.
イベントが来るとですね、ああ、靴が足りない、新しい靴が必要だって言うんですね。
What about all of these? They don't go with anything.
うちにある靴はどうするの？だってこの服には合わないからね。新しいのがないとね。
I'm exaggerating a little.
ちょっと極端ですけどね。ここまではひどくない。
But we invest in our passions, right?
でもね、こう自分の好きなこととか好きなもの、情熱があるところにこう。
We invest our lives. We invest our money. We invest our time.
エネルギーとか時間とかお金を費やしますよね。また自分の才能を費やしますよね。
The things that God has given us, we like to invest in our passions.
ですね。神様からいただいたものをがあるんですけれども、それらのものをやっぱり自分の情熱があるところにこう費やそうと思うのが人間ですよね。
But if we have a heart and a passion for God and a passion to see His church built.Here, we will invest in that.
ですね、神様に対して情熱があれば、また神様がこの場所で、成し遂げようと思っていらっしゃるその技、御言葉、その目的に情熱を持っていれば、捧げ物を喜んでしたくなるんですね。
And tithing is an investment into the kingdom of God. It is.
そして十一献金は神様の御国に対する投資です。
And I had a lot of other notes here, but I think I'm just going to go.To, you know, whether you tithe or you don't tithe, we are going to keep loving you and blessing you and serving you.
皆さんが十一献金してらっしゃるか十一献金してらっしゃらないか私たちには分かりませんけども、それに関わらず私たちは皆さんを愛しています。
You know, if you went into McDonald's and tried to take a hamburger without paying for it.
皆さんがマックに行ってお金払わないでハンバーガーを持ってこよう。
Give me a hamburger. I want a quarter pounder. They are not going to serve you if you don't have any money to give them.
ハンバーガーください、クォーターパウンダーくださいってね、ハンバーガーを注文しようとしてもお金がなかったらマックは皆さんにハンバーガーあげませんよ。でしょ
？Right. But you can come to church, and even if you don't tithe, we're still going to love you and serve you and be a blessing.
でも私たちね、皆さんが十一献金をしてらっしゃろうとしてらっしゃらない。に関わらず、皆さんが教会に来たら本当に愛しています。皆さんに使いたいです。
I don't teach this to get your money. I'm teaching this to give you life.
で、このことをですね、今回です。十一献金のメッセージをした理由は、皆さんからお金を取ろうって、そういう気持ちは一切ありませんね。私はただ、この命を与える神様の御言葉を伝えたいと思いました。
I want to end with a video, and it's only in English.
最後にビデオを見ていただいてこのメッセージを取ります終えますけれどもすいませんこれは英語しかないんですが
And if you need Japanese, we have the Japanese points printed out so we can give you the Japanese points If you need Japanese, we'll raise your hand and we'll get you a paper
このビデオで語っている人が、字幕もないので英語だけで申し訳ないんですが、日本語でそのメインのポイントを訳した紙がありますから、欲しい方いらっしゃいますか？まだもらってない方、エヴァさんお願いします。手を挙げてください。
This video is about a millionaire in America, a billionaire in America.
このビデオはですね、アメリカの億万長者のビデオなんですが、
He became a billionaire because he put his trust and his finances in God first.
彼がそれほどお金持ちになった理由はですね、まず神様に信頼して、金銭に関しても神様を第一にして信頼して生きているので、このようなお金持ちになりました。
In fact, they even, I'll just share a little bit and then you can watch it. He, even his business, which is,The best day for his business is Sundays.
そして、まあ、彼は会社をですね、ビジネスを持っているんですけれども、自分のビジネスをしているんですけれども、彼のビジネスにとって一番いい、一番儲かる日、お金を儲けることができる日は日曜日なんですね。
But he said, no, business is the Lord's day, so we're going to close our business on Sundays.
しかし、私は日曜日は神様のための日だから、日曜日は自分の お店を開けない、もうやんないんですね。
And even though Sunday was the most profitable day in businesses,
そして彼のビジネスにとって日曜日が一番利益になる日なんですが、
He kept all of his stores nationwide closed on Sunday, and his profits increased.
彼はいろんなお店をですね、いろんな州に所有しているんですけれども、その全州で全すべてのその彼が持っているお店は日曜日は閉店してるんですね、開いてないんですね、営業してないんですね。でもそれをすることによって彼の利益が、会社の利益が実は上がったんですね。
Let's listen to his story.
ぜひね、聞いてください。
Yeah, it's been really exciting to see all the things that's happened over the years. And it just seems to keep building. So.
That may be an understatement. From Hobby Lobby's humble beginnings in an Oklahoma City living room back in the early 70s, founder and CEO David Green now oversees close to 20,000 employees and 457 stores in 39 states.He's number 136 on Forbes' list of the 400 richest Americans, with a net worth of just over $2.5 billion. The journey to that amount was draining at times, involving battles with pride and debt. A humble and grateful Green emerged from the trials, giving all the credit to God.
God has just blown us off the map, and we know that we give God the glory.
Only a portion of the West Coast and New England are without the arts and crafts chain. However, Green says Hobby Lobby stores are on the way, with one expected to open in California in January, followed by stores in Connecticut, Rhode Island, and New Hampshire.
There's so many decisions that we have to make that we just can't make without God, the Holy Spirit, guiding us. And it has been very important for us and our family to lean on the Holy Spirit.
For him, it was always a ministry.You know, he couldn't be a preacher, and grandma wanted six preachers, and he wished he could have been a preacher, but that wasn't his calling, and so he had to go where his gifting was, and he loved the retail business.
Green built his business on biblical principles.
We've always tithed. That's something that we've always have been taught, but we've also been taught that that's not giving. Giving is but above what we owe God, and that is our tithes.
More profits mean more funds to give away. David Green and his family have given millions to Christian causes and education.Their generous donations have benefited Liberty University in Virginia, rescued Oral Roberts University in Oklahoma, and will enable C.S. Lewis College to open in Massachusetts. Green's latest charitable endeavor involves purchasing Christian artifacts and ancient Bibles for a National Bible Museum. However, Green hasn't forgotten those who help keep Hobby Lobby stores running and the customers happy.This year, the company raised the minimum wage for full-time employees to $11 per hour, 52% above the federal minimum wage. Green says it's a way to reward employees for the company's success.
Another way that Green takes care of his employees is by limiting the number of hours that the store stays open in the evenings. For example, as you can see here, Monday through Saturday, it's open until only 8 p.m. Hobby Lobby is also closed on Sundays to allow time for family and worship.
It kind of frightened us when we knew God was speaking to us about closing on Sunday because it is per hour the busiest day of the week. But we knew God wanted us to close. So
Green says there are no other companies the size of Hobby Lobby that are open only 66 hours a week. Yet, even in these tough economic times, Green's business is flourishing. He says same-store sales rose 6% last year, and the company's overall revenue was up 10%.
Well, our businesses have done really well, even in these hard times. Last year, we had a nice increase even in our same stores. This year, we're above that. So I know God is in this, and He is blessing us. And I think, though, just as important as our giving is our hearts, and that we do have clean hands and a pure heart in our work. And this is what God would require of us.
Green and his family are not just financial givers. They strive to help meet the spiritual needs of their employees as well. Three Hobby Lobby chaplains minister to workers. Green says hundreds of employees have given their hearts to Jesus Christ, including more than a dozen managers this year alone.
We prayed a prayer with them, and we did have 15 of our managers come to know Christ in the business place.
Sharing the gospel, Green says, is the driving force behind his quest for success in the marketplace. In fact, that's how he wants to be remembered.
I would like to know that we have brought as many people to know Christ as we possibly can. We hope to continue to just grow our company. As long as there's someone on this earth that doesn't know Jesus Christ, we have a job to do.
Mark Martin, CBN News, Tulsa, Oklahoma.
YouTube, if you want to watch it again.
もう一度見たい方は YouTube に行けばホビーロビーとかやればなんかこう出てくると思いますよ。
He didn't get out of debt until he began to tithe and honor God in his business.
彼は最初ですね、事業を始めて借金がたくさんあったんですけれども、でも11献金をし始めて初めてその借金を返すことができたんです。それまではもう借金だらけで全然もう首が回らなかったんですね。
And he said tithing is not giving.
そして彼が言ったのはですね、今ビデオの中で、11献金は捧げることではない。
Giving goes beyond tithing.
捧げ物というのは11献金以上のものを捧げ物って言うんですよ。
But the main point is he wants to see as many people as possible come to know Jesus Christ and His love.
でもそれ経済以上にですね、彼の心は一人でも多くの人がイエス様を信じることができるように、それが彼の多分人生の目的だと思うんですね。
Paul in 2 Corinthians, oops. 2 Corinthians 8:3-5.
聖書の第二コリント人への手紙の8章です。
It says, For I can testify that they gave not only what they could afford, but far more, and they did it on their own free will. They begged us again and again for the privilege of sharing in the gift for the believers in Jerusalem, for they even did more than we had hoped.For their first action was to give themselves to the Lord and to us, just as God wanted them to do.
第一コリント人への手紙の8章の3節から5節です。私は証しします。彼らは自ら進んで力に応じ、いや力以上捧げ、生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちに願ったのです。そして私たちの期待以上に神の御心に従ってまず自分自身を主に捧げまた私たちにも委ねてくれました。
So even this, Paul was saying this poor church gave more than what they could afford to give, but they gave themselves first to the Lord.
今ここでこれはパウロという人が書いた場所ですけれども、パウロはこう言ってるんですね。この教会、本当に貧しい教会でしたけれども、自分の力に応じて、また力以上に捧げて、そして経済的に捧げただけではなく、まず最初に自分自身を自ら神様に捧げてくれたと言っています。
And that's what makes a good giver is one who gives himself first to the Lord.
それが素晴らしい捧げる人と言えるでしょうね。というのはまず最初に第一に自分自身を自分の人生を神様に 100% 捧げる。
Do we live to give?
私たちは捧げるために与えるために生きているでしょうか。
Or do we live to get?
ですね。それとも自分の手に何かを手に入れよう、自分のものにしようと思って生きているでしょうか。
That's the choice before us.
それが私たちの目の前にある選択だと思うんですね。
Let's pray.
お祈りします。
Father, I thank you for this time.
天のお父様、この時をありがとうございます。
I thank you that your word truly does bring life and blessing.
あなたの御言葉は本当に私たちに命をくれます。
Lord, I thank you, Lord, that we have a giving church, Lord.
神様、本当に感謝しているのは私たちのこの教会は捧げる教会だからです。
pray your blessing and favor be upon each one here today, Lord.
今日ここにいらっしゃるお一人お一人にあなたの祝福と好意恵みがありますように。
That they would experience more and more miracles in their lives.
そしてもっと多くの奇跡を体験できますように。
As they apply your word to their lives, Lord.
自分の人生にあなたの御言葉を生かして生きていくときに。
In Jesus' name.
イエスキリストの名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen.Amen. God bless you.
神様の祝福がありますように。
If you need prayer for anything at all, you're welcome to come at this time and we'll pray for you.
祈りが必要な方は前に来てください。一緒にお祈りしましょう。皆さん、シャワーですけれど、ベイビーシャワーですけれども、まだ12時に。